皆様こんばんは。このようにして週の半ばにまた足元の悪い中ともに集まり、また心合わせて祈るとき、御言葉を開くときが与えられて感謝いたします。皆様の忠実な信仰とまたお祈りに心より感謝をいたします。それでは聖書を開きたいと思います。新約聖書の第二テモテ3章の12節をまずはじめに開きたいと思います。第二テモテ3章の12節から15節までの御言葉を拝読させていただきます。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に陥っていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。はじめに祈ります。天のお父様、素晴らしい主の御名を賛美します。あなたの恵みのお中を今日も生かしてくださり、一日のこの技を終え、また共に集まり、あなたを賛美し祈り、第二言葉をお聞くひととき、ありがとうございます。教会の歴史を通して今学んでおりますけれども、今晩も私たちに必要なことをあなたが教えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。この水曜日に教会史から学ぶ聖書信仰ということで、ずっとシリーズで、歴史の流れをたどりながら学んでおります。第14回目を迎えました。こんばんは。イングランドの宗教改革について学びたいと思います。まあ、このイングランドとこの呼ばせていただいておりますけれども、当時はその17世紀ですね、1600年代、あるいはこの宗教改革が起こった16世紀はまだイギリスという国はまだなかったわけなんですね。ちょっと地図を出していただきますと、ご存知だと思います。これがまあイギリスと、まあ、アイルランド全体の地図なんですけれども、イギリスというのはまあグレートブリテンというスコットランドとイングランド、ウェールズ、こちらの右側の島ですよね。イギリスはグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国でも、この時代はですね、まだイングランド、そしてスコットランドと、まあ、今でいうとこのイギリスはまだ2つの国に分かれていた時代なんですね。そういうわけで当時の呼び方でイングランドとさせていただきます。まあ、主には今日の舞台はこのイングランドのエリアとなります。さて、これまで学んだようにドイツで起こったこのマルチン・ルターの宗教改革の波っていうのは、前回まで学びましたヨーロッパの各地に飛び火して、大きな影響を与えていったっていうことをこれまでも見てまいりました。でほどなくして海を越えてこのイングランドにもこの改革が進んで、その影響がいくわけなんですね。今日はそのことについて学びたいと思います。まずはじめにこれまで数回にわたって見てきたこの宗教改革の流れなんですけれども、ちょっとおさらいとまた整理も含めてこの時代の主な出来事をいつものように見ていきたいと思います。第一番目に、この時代に起こった主な出来事です。まず1517年ドイツで、マルチン・ルターが宗教改革を起こしました。そして続く19年にはスイスにいて、すでにもう2年後にはもうお隣のこのスイスにいてツィングリという、まあ、聖書主義者が立ち上がって、そのスイスにおいても宗教改革運動を始めていきました。これも学びました。1522年には、マルチン・ルターは、早くもドイツ語の翻訳聖書を完成させました。何度も何度も私たちは学んでいるように、それまでは ラテン語の聖書しか認められていなかった。しかし彼は母国語のその聖書を完成させ発行いたします。1525年には、ウィリアム・ティンデルという、これは英国人です、イギリス人が、1525年にはウィリアム・ティンデルがこの英語の聖書印刷を出版いたします。これは前回ちょうどこれを学びました。でも当時のイギリスはそれを許されていませんでしたので、ティンデルは、ティンデル出ますか、25年、次の、はい、出版いたします。地下活動として彼はイギリスでそれを行うことができなかったんですね。そして彼は母国を離れ亡命して、その亡命先で翻訳事業を行い、そして、地下活動のうちに印刷出版をした、そういったことを学びました。続いて1534年には、カトリックの内部改革が逆に起こっていきます。それはイエズス会の発足でした。イグナチウス・ロヨラという人物が他の6名の同志たちと、その中にはフランシスコ・ザビエルもいました。それは、カトリック教会内でも内部改革の動きが始まったということをこれまでも学びました。これを対抗宗教改革とも言います。同じ年1534年に、今日この後詳しく見ますけれども、英国においてヘンリー8世が首長令という国王至上法というのを発布いたします。それによってカトリック支配からイギリスは、イングランドは独立するわけなんです。これがキリスト教会の流れで言いますと英国国教会の誕生です。これ後ほど詳しく見ます。1536年にスイスでジャン・カルバンが、前回学びました、カルバンという宗教改革家がジュネーブにて改革運動を始めます。同じ年1536年にウィリアム・ティンデルは殉教いたします。彼は亡命先で処刑させられるんですね。スパイに見つかって、地下活動としてその聖書翻訳をして、印刷して、そして彼はイギリスへと密輸していたんですね。聖書を密輸していたんです。そしてかなりの人が、当時許されてなかったんですけれども、知識層やその富裕層の中にそのティンデルの聖書は、届いていたんですね。しかしその中で彼は処刑させられ殉教していきます。しかしその3年後、1539年に、そのイギリスにおいて英語翻訳聖書が公式な形として印刷出版するんです。その大部分はティンデルが訳した翻訳がベースとなっておりました。後ほどこのことも見ます。1542年にローマカトリックは、カトリックのローマ教皇庁は宗教裁判所を設けて、そしてプロテスタントの撲滅を図っていきます。取り締まりをさらに強化していくんですね。1549年にちょっと舞台は日本に移りますけれども、有名なフランシスコ・ザビエルが日本へトライいたします。この時代のですね、流れをつかんでいくと、傷んでいただくためにこの日本史をちょっと出していますけれども、ザビエルがちょうど同じような時期に日本に来たんですね。で、日本のこの福音の伝播はこの時代でありました。その後1580年までにキリシタンの人口は日本で15万人を超えます。1600年代には75万人に膨れ上がっていくんです。200以上の教会が、キリスト教会がこの私たちの国でその当時建てられていったんです。 戻りますが、1560年にそのイングランドの北側に位置するスコットランドでジョン・ノックスによる宗教改革が起こります。1563年に、イングランド英国において非国教派、先ほど言いました英国国教会が誕生するんですが、そこからさらに聖書的なグループが、誕生します。それは聖教徒、ピューリタン、また分離派、改宗派と言われております。後ほどこれも詳しく見ます。そして最後に1587年でに日本では豊臣秀吉がバテレン追放令というのを出します。つまりそれはキリシタンの弾圧撲滅ですね。キリシタンの弾圧と南蛮貿易の禁止、ちょうど同じような時代の流れで日本ではそういうことが起こるんです。日本のことを少し触れますと、これ以降ですね、禁教令が、キリスト教禁教令がたびたび出されます。時代が豊臣秀吉の時代からまた江戸に変わって徳川の時代に入っても、キリスト教禁教令が発布されて、宣教師は国外退去せざるを得なくなります。その時建てられた数々の何百の教会はことごとく破壊されていきました。そしてキリスト教徒は、キリシタンたちは迫害を受け、そして殉教していくわけなんです。これは日本の歴史です。戻りますけれども、ルターの宗教改革からわずか50年の間に、もう50年も経たない間に、およそヨーロッパ全域にその宗教改革、いわゆるプロテスタント運動のその動きが進んでまいりました。そして今日の舞台であるイングランドにおいても、脱カトリック、脱ローマ教皇のこの波が広がっていったんです。思い出していただきたいんですが、もともと宗教改革運動のその最初っていうのは聖書に戻ろうということでした。当時のキリスト教会が聖書の教えから逸脱した様々な教えを報じたときに、聖書主義者たちが立ち上がって、いや純粋に聖書の教えに戻ろうではないかという運動だったんですが、今日学ぶイングランドで起こった改革運動というのは違った形で生まれていくんです。ではどういうものであったのか、それを2番目に学んでいきます。2番目にイングランドでの宗教改革です。ドイツやスイスやその他で起こった改革運動とは違い、独自の道を進んでいきます。そのきっかけは、イングランドのその教会が、先ほど言いましたように聖書に立ちましょう、聖書の教えに立ちましょうとする聖書信仰からというその理由ではなくて、もっと政治的な理由からでした。時のイングランドはヘンリー8世という強力に支配する絶対王政時代でした。ヘンリー8世、きっかけはこのヘンリー8世の結婚問題、離婚問題にありました。 A、 ヘンリー8世の離婚問題です。このヘンリー8世というのは1509年から1547年に在位したこの強力な支配者でした。しかしそのきっかけは、この彼の離婚問題、極めて個人的な理由であり、彼女のその妻キャサリンとの離婚を当時のローマ教皇クレメンス7世が許さなかった、認めなかったために、彼はだったらもうカトリックを出ようじゃないか、そして私は自分の国で自分の教会を作ろうじゃないかと言って独自に英国国教会を作ったんです。実はこのヘンリー8世とこのキャサリン王妃の間には5人の子供が生まれたんですけれども、いずれも死産や、本当にかわいそうなことなんですが、生後数ヶ月で死んでしまうんです。たった一人メアリーという王女のみ。でもヘンリー8世は男の 男の子のその後継ぎが必要である、それを願いました。そしてその願ったヘンリーは、なぜこのような不幸が続いていくのか、そしてなぜ男の子が生まれないのか、これは何かの呪いではないかと思い始めるわけなんです。そして彼はキャサリン王妃の、次女の一人であったアン・ブーリンという人に目をかけて、このアンとの結婚を目指すわけなんです。そこでこのキャサリンと離婚して、そしてアン・ブーリンと再婚しようと、そのように彼は、計画するんです。でも当時のその教会、当時のその支配しているそのローマは絶対にそれを認めないわけなんですね。しかしヘンリー八世は何とかそれを正当化するために、そもそも私とこのキャサリンが結婚した、その結婚が初めから間違った結婚だと、それは無効だったと、そういう主張をし始めるわけなんです。実はもともとこのヘンリーが八世の結婚相手だったキャサリン王妃というのは、当時はですね、政略結婚がもう常でありましたので、実はもともとヘンリー八世のお兄さんの初めのお嫁さんだったんですね、キャサリン王妃は。しかしそのお兄さんはすぐに亡くなってしまうんです。そして父親の勧められて、そのお兄さんの妻をめとる形でヘンリーとキャサリンは結婚したわけなんです。そういうわけでヘンリーはそもそもそれは無効だったんだと、そしてさも自分が正しいかのように言って、聖書の御言葉を持ち出して、レビ記の20章の21節にこうあります。人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことだ。彼はその兄弟を辱めた。彼らは子のないものとなる。自分に世継ぎが与えられない、男の世継ぎが与えられない。このせいだと彼は言うわけですね。だからこんなことになっているんだと。ローマが反対しようとも、聖書にそう書いてあるじゃないか、みたいな感じでですね、わしはもうキャサリンと別れてあんと結婚すると。こじつけなんですけれども、そういうわけです。しかしこれに対してローマ教皇はカトリックは反対します。認めませんでした。そのように当時はいちいち一国のその王の結婚問題に関してもいろいろと監視して口を挟んできていたわけなんですね。しかしヘンリーは離婚を強行します。そしてこの時を境にカトリックと決別するんですね。そしてローマカトリックもヘンリー八世を破門いたします。もともとヘンリー八世はカトリックの擁護者として称号までそのイングランドで与えられていたんです。1517年にルターのその改革が起こり、瞬く間にそれが教えが広がってきてイングランドにも入ってきた時にヘンリー八世はそれをことごとく止めたんですね。それゆえにカトリックからあなたは信仰と教会の擁護者だという称号を与えられていたんですが、自分の個人的なその結婚問題でその権力によってカトリックとたもとを分かち、新しい教会をもう丸ごと国ごと作ろうではないかとしたわけなんです。そして B、 ヘンリー八世が1534年に国王至上法至長令という強いその法令を出して、自らをこのイングランドの最高権力者、権威者であると同時に、その教会の上にも最高権威者であると宣言して、カトリックから分離、独立するわけなんです。そして、教会の、その、教皇にあたる位置には、カンタベリー大司教を置き、自ら国王として、イングランド教会の地上における唯一の最高主張と位置づけて、それに否定したり逆らう者たちをいかなることでも処刑させられるという厳しい命令を出したわけなんです。カンタベリーというのは出ましたけれども、ローマの ローマカトリックの総本山はサンピエトロ大聖堂ですね。まあそれに対抗するかのようにですね、まあすでに建てられてたイングランドで一番大きなその大聖堂、カンタベリー大聖堂をその英国国教会の中心地、聖地、その総本山と位置づけてやったんです。今でも英国国教会、そしてそれは今聖公会とも呼ばれますけれども、聖公会の布教だとなっております。まあ、ヘンリー8世がカトリックと絶縁したその目的には、結婚問題だけじゃなくて、カトリックが所有していた多くの修道院や、さまざまな、まあ、土地や、まあ、富を多く持っていましたので、当時のカトリック教会も、その財産の没収もあったんですね。これによってヘンリー8世は、イングランド国内にある800を超える修道院とその関連施設を、まあ、解散させて、で、没収して、莫大な、まあ、その財を得ることになったんです。これが、英国のイングランドにおける宗教改革の始まりでした。でも皆さん、これはとても宗教改革と言えるものではありませんでした。ところでそのように、まあいわば自分勝手に離婚をして、そしてアン・ブーリンと強引に再婚したヘンリー8世はアンとの間に子供を設けますけれども、またしても女の子が誕生するんですね。でもその子はエリザベスと名付けられます。後のエリザベス一世です。ヘンリー八世は男のその世継ぎが与えられないことを怒り、さらに別の女性、ジェーンという女性と結婚します。アンはその時処刑させられてしまいます。もうやってることはですね、本当にもうめちゃくちゃなのですが、その新しい次の妻はヘンリーにとっては待望の男の子を産みます。エドワード6世と名付けられました。その後もヘンリーは4人目、5人目、結局6人のその女性と離婚や再婚を繰り返し、そして処刑をして、そういうことを繰り返して、彼自身は57歳でその生涯を終えます。その絶対王政で支配したヘンリー8世の死は、でもイングランドの教会においてはいい意味で影響を与えるんです。この時代、教会指導者で外せない人物を次に見たいと思います。 C としてトマス・クランマーという人物が、いました。彼は1489年から1556年、この時代の、まあ、イングランドの教会指導者として重要な人物であります。非常に有能な方でした。若くしてケンブリッジ大学に学び、そしてもうその大学で教え始めるという、もうイングランド生え抜きのもう学者であり、神学者でした。当時、そのケンブリッジにはオランダからエラスムスがケンブリッジに来ておりましたので、そのエラスムスの影響も受けて、彼は同時にもうその時代にルターの神学にも触れて影響を受けていたということが残されている彼の資料から分かっています。さらに誘導なクランマーはヘンリー8世の目に留まり、ヘンリー8世が英国国教会を作った時に初代のカンタベリーの大主教に任命されます。そしてクランマ自身は、その、逆らえなかったんでしょう。その、ヘンリー8世の離婚問題と再婚を肯定するように、その合法性を認めさせられるわけなんですが、その一方で、またその一方で、クランマは、その与えられている立場を、自分のその大司教の立場を用いて、イングランドのプロテスタント化を進めようとするんです。具体的に彼が一番進めたその大きなことは、英語の、つまりイングランドの母国語の聖書翻訳出版を彼は進めるんです。何度も言うように、当時それまではラテン語しか認められてませんでした。それ以外のものを、 翻訳したり、また出版したり、所持することさえも全て処刑の対象となっていたんですね。これは前回のティンデルの学びの時にも学びました。しかし彼はそれを、まあ、彼自身が翻訳したわけではありません。その王の名を使い、彼はその立場を、まあ、用いて1539年に大聖書と言われる英語翻訳聖書を出版するんです。でもこの内容の 90% 以上は全てティンデルの翻訳した聖書がベースとなっていたんです。こうしてほとんどティンデルがあの当時亡命までして命を懸けて翻訳したその聖書を横取りしたような形で完成した聖書が、まあ、イングランドでその公に発行されることになるんですが、その時実に皮肉なことに、もうティンデルはその発行前に処刑させられているんです。このことは何とも悔しいと言いましょうか、まあ腑に落ちない出来事なんですが、ティンデルのビジョンは彼の生涯の時には果たされませんでしたが、その働きは無駄にならなかったんです。わずか3年後でしたけれども、彼は国民すべてに、自分の国民、つまりイングランドの自分の同胞すべてに聖書というビジョンを持って亡命しながらも聖書翻訳をしていきました。およそ彼の願い通りの形ではなかったんですけれども、その働きは決して無駄にはならず、神の言葉である聖書はイングランドの国民の手に渡ることになったんです。 D としてヘンリー8世の死とエドワード6世の時代です。王位継承権の順番ではこのエドワード6世男の子でしたので、後の妻の子供でありましたけれどもエドワード6世が即位いたしますが、このヘンリー8世の亡き後エドワード6世はなんと9歳で王に即位いたします。まだもう子供なんですね。しかしこのことがそのイングランドにおけるプロテスタント化に、少し一つの役割といいましょうか、それが進みます。ヘンリー8世の絶対王政からある意味で解放されたその教会指導者たちは、このまだ若干この9歳であるエドワード6世の時代にその教会改革を進めることができるようになったんです。で、先ほど出ましたそのクランマーはさまざまな出版物を出していきます。説教の書で、救いについて、信仰について、良い行いについてという、そういうものを出して、信仰義人をその時彼は明確に唱えて、実はクランマーのその信仰義人はルターのその信仰義人よりも強いものであり、信仰に至るための悔い改めを強調して、そしてその救いの身として、悔い改めの身としての良い行いがを求められる、そういうことを教えて、後のイングランドのこの宗教改革に大きな影響を与えたわけなんです。さらにその時代に、この時代にクランマーは、礼拝の改革を進めて、当時はまだ、イングランドでもラテン語のみの礼拝で一般民主はほとんどわからなかった。でもそれを母国語で英語で礼拝がなされるように改革をしていくんです。しかしこのエドワード6世の時代、それが進んでいくわけなんですが、彼は病弱であったために15歳でその生涯を閉じてしまいます。そして王位継承の順番では、ヘンリー8世のもともとの王妃キャサリンの、最初の妻との間に生まれた、メアリーが、たった一人の王女メアリーが即位します。ちょっと次の王位継承の図がもしありましたら、まあ、この名前はもう覚えなくていいと思うんですが、番号が振っているのがこの先ほど言いました王位継承の順番です。 ヘンリーの次に男の子であったので、3番目の妻のジェーンの子供エドワードが即位いたします。その次に男の子もいませんでした。でも1番目のキャサリンの一人のメアリー一世、メアリー王女が女王となるんです。メアリー女王の治世ではどうなったかと言いますと、ここで混乱が起きます。1553年から1558年に在位しましたが、なんとこのメアリーの時代に、そのプロテスタント化が進んでいたイギリスの教会はカトリックへ逆戻りされるんです。メアリーはその母キャサリンの意思を継ぎカトリックでやったんです。で、彼女の在位はわずか5年だったんですけれども、再びカトリックへ逆戻しされるんです。彼女はとても強かったんです。そして、なんと彼女はカトリック以外を一切認めず、そのプロテスタントの信仰者たちを大迫害を行います。強烈なカトリック教徒でありました。王権が確立するや否や大弾圧を行っていくんです。先ほど言いました、あの聖書翻訳に関わった指導者たちをことごとく非刑にして、処刑していきました。プロテスタントの指導者たちを次々300人処刑したとあります。彼女はその残虐者から血まみれメアリーと呼ばれます。ブラッディメアリーという言葉がありますね。この時先ほど出ましたあのクランマー、大主教であったクランマー、当時の教会のトップであったクランマーも処刑させられてしまいます。それ以外にも、エドワード6世の王政時代に活躍した800名ほどのプロテスタントの聖職者や神学者たち、聖書主義者たちは弾圧されます。そして彼らは生き延びるためにイングランドの地を離れて外国へ逃れ、ドイツやあるいはスイスやオランダに亡命していくんです。亡命せざるを得なくなったんです。結局メアリーの治世はわずか6年足らずで幕を閉じます。やがてエリザベス1世が王になった時に迫害が収まりました。メアリー時代に信仰のゆえに国外に逃げていた神学者たちや聖書主義者たちは一斉にまた自分たちの母国イングランドに戻ってくるんです。しかもドイツやスイスでさらに進んでいたプロテスタントの聖書信仰を学んで、その彼らの信仰を一層強くして彼らは帰国してきました。ある人々は当時すでにヨーロッパに点在していた、迫害がありましたのでね、点在していたアナ・バプテストといわれるそのバプテスト派のその先駆者たちと交流を深め、バプテスト信仰とそして聖書主義の信仰を強くして、そして彼らはイングランドに再び戻ってくることができたんです。最後に F としてエリザベス一世の治世を見ます。彼女はそのメアリーで逆戻しにが起こったその後、1558年から1603年在位でした。カトリックへ逆戻りをして混乱を迎えたこのイングランドのキリスト教会でしたが、メアリーの死後、彼女がこのエリザベス一世が王位に即位して、彼女はその翌年、自分の父親ヘンリー8世と同じように首長令を成立させます。そして自らを最高の、まあ、統治者という表現をしましたが、統治者といたしました。まあ、その目的は、一度は逆戻りしたその混乱した教会を何とか安定させたい。国内の安定を図り、宗教の安定を図ろうと、彼女はそれを目指したわけなんです。そして、イングランド教会にある宗教上の争点、争い点を解決して、イングランド独自のあり方と信仰を確立しようと取り組んでいったんです。それは一言で言うと、このカトリックとプロテスタントが共に共存できる新しい我が国のイングランドの英国国教会の道を目指したんです。彼女のその計画、その政策は中道とよく評されます。つまり、 カトリックとプロテスタントの中間を狙い、それを行くようなものであったんです。具体的には、教理的には、教理はプロテスタントを採択しようじゃありませんか。しかし、教会のあり方や管理体制、組織については、カトリックの考えを採用したんです。そして、礼拝に関わる祭服、司祭のガウンとか、そういうものもカトリックのものを、様式を採用したんです。このことが現在に至るまでのこの英国国教会、後の聖公会、聖公会の特徴につながっているわけです。聖公会というのはプロテスタントの枠組みの中では、その枠組みの中ではプロテスタント派と言われるわけですが、最もカトリックに近いプロテスタントと言われて、今日に至っているんです。ですから、日本にも聖公会の教会がありますけれども、そこは、プロテスタントでも極めてカトリック教会に近いそういう様式であるのは、こういう流れの中で生まれてきているということなんです。結果的にエリザベス一世の治世にイングランド国内としては安定期に入り、この英国国教会、後の聖公会が確立されていくんですが、皆さんどうでしょうか。当然それは妥協ではないか。もっと純粋に聖書に従うべきではないかと主張する聖書主義者たちがこのイングランドでも起こってくるんです。それは当然なことでしょう。そして実はその多くは、メアリーの治世に国外退去を余儀なくされていた、その聖書主義者たちでした。そして彼らはやがてメアリーの迫害が終わった時にイングランドに帰国してきました。そして英国国教会の内部からその改革を求めていったんです。私は個人的にその時に、イングランドでの本当の意味での宗教改革の実質はそこから来ていると私は個人的に思っています。そしてそんなエリザベスの安定とかではなくて、教会は清められなければならない。当時まだ残っていたそのカトリックの様々な聖書にないいろいろな教えを、これを清めていかなければならない。そういうカトリックとプロテスタントの中間に立つ英国式の宗教改革を、それは不十分だ、不徹底だと、そのようにみなして、もっと私たちは純粋に聖書の上に真理に立たなければならないと、そのように主張して運動を起こしていったんです。その中心人物になったのが、ピューリタンと言われるグループです。このピューリタン、この清めるという言葉から来ていますが、清潔、この潔白を表すピュリティに由来し、日本語では聖教徒と訳されますが、このイングランド国教会の内部から改革を唱えたプロテスタントの、主にはカルバン派だったんですけれども、グループです。後に彼らはピューリタン革命、イギリスでも聖教徒革命が起こりますけど、そこで中心的な役割を果たします。基本的にピューリタンは英国国教会の中での内部改革を試みたんですが、やがてやはりいろいろな迫害も起こりますので、非国教派としてもうそこから分離して、もっと純粋に、そして自由に聖書に従っていこうとする、そういう分離主義者たちも誕生していくわけなんです。彼らは聖書に基づいて、信仰義人はもとより、カトリックではないとしながらも、依然としてイングランド国王が教会のトップに君臨する、そういう教会の主教制に反対して、聖書が教えているそれぞれの教会の地方自治、独立自治を主張して、非国教会の道を進んでいくんです。そして彼らは、バプテスマは信じた人々にのみ授けられるべきであると聖書に基づいてそれを告白して、 やがてその人たちはイギリス国内においてバプテストと呼ばれるようになりました。このような流れの中で英国でバプテスト派が誕生していったんです。もちろんすでに同じように御言葉に従い聖書信仰に立ってそれらのことを守り行っていた人々はアナバプテストと呼ばれ、最新礼派と呼ばれてヨーロッパの各地に点在していました。このアナバプテストについて、バプテストのルーツを知るためには非常に重要です。次回以降詳しく学ぶことにしますが、このようにしてイングランドにおいても純粋に聖書に従っていく人々、この時代立ち上がっていったんです。しかし彼らは国教会から分離して独立した教会を聖書に基づいて築いていったがゆえに、イングランド王室やまた国教会から激しい迫害に遭うんです。そして彼らはその自らの信仰を守るために再び母国を離れざるを得なかったんです。そしてその多くの聖書主義者たち、指導者たちはオランダに逃れ、彼らの多くは巡礼者と呼ばれました。そしてその後に1600年代に入り、1620年に彼らは信仰の自由を求めて新大陸であるアメリカへとメイフラワー号に乗って、そしてアメリカへ渡っていき、やがてアメリカの建国のその土台を築くようになります。これが有名なピルグリム・ファーザーズです。このあたりの動きについてはバプテストと非常に関連しますので、次回以降詳しく学ぶことにいたしましょう。最後にこの時代の歴史から教訓を心に留めてこの学びを閉じたいと思います。第3番目に、この時代から教えられること、それは私たちはどんな時にも聖書の真理にとどまることの大切さを改めて教えられるんです。このように見てまいりましたように、イングランドの宗教改革運動を見ると実に様々なことがありました。絶対王政によってその当時の教会はその信仰も教会の在り方ももう揺さぶられ、ふるいにかけられ、翻弄されていったんです。しかしそのような中でもこの国には純粋に聖書に従っていこうとするその聖書主義者たちは存在していました。そして彼らの多くは漏れなくその信仰のように迫害を受け、弾圧を受け、殉教していきました。母国を離れざるを得ませんでした。それでも彼らは亡命したその先でその自らの聖書信仰、真理にとどまるというその信仰を捨てないで御言葉の真理に立ち続け、そして再びイングランドに、母国に戻ってきたんです。そのような信仰の歴史の中に私たちバプテスト派は存在してきました。どこまでも御言葉に忠実に、どんな時にも御言葉の真理に立ち続けようとした信仰者たちの霊的な遺産があることを私たちは覚えたいと思うのです。イングランドは思えば遡ること、宗教改革の明けの明星と呼ばれたウィクリフという聖書主義者がいました。彼は独自に1400年代にもう英語の翻訳を進めてまいりました。それゆえに彼らは弾圧され処刑されました。彼の弟子たちは残り、イングランドの国内でロラード派として残り、そしてカトリック教会や当時の国教会に属せずに、当時から聖書に従って民衆の間で神の言葉を語り続けたんです。彼らの多くは皆殉教していきました。しかしイングランドにおける改革の中にはそのような聖書に固く立った人々の信仰による下地がありました。また先に学んだティンデルも同様です。大きな働き、影響がありました。権力者は様々な迫害を幾度となく行い、 彼らの聖書信仰は古いにかけられました。しかし御言葉の真理にとどまって従い続けた彼らの信仰はやがて実を結んでいったんです。ですから皆さん、私たちも聖書に教えられた通りに、学んだところに、この真理にとどまり続けようではありませんか。御言葉の働きを忠実に果たし続けること、やがて神の時が来たら、それは必ず実を結ぶことを信じます。それは私たちの生かされている時ではないかもしれません。しかし神の言葉は常しえに変わることがありません。ですから一層その確信を強くし、この聖書の御言葉の真理に立ち続けようではありませんか。もし私、中途半端で、当時の信仰者が中途半端で妥協を良しとしていたら、あのイングランドでバプテストは生まれなかったことでしょう。そのような御言葉の上に固く立つ信仰は必ず後の時代に影響を与えていきます。そのことを覚えて、たとえ今が私たちが様々な厳しい中に置かれていたとしても、この聖書の御言葉の真理に固く立ち、主に従い、それぞれの御言葉を、御心を果たしていくものでありたいと願います。お祈りいたします。天のお父様、歴史を通して多くのことを学びました。その歴史の中で教会は様々な風鈴にかけられ揺さぶられましたが、その時代にもただ聖書の御言葉の真理の上に固く立ち続けた信仰者たちの模範を学びました。どうか私たちもそのようでありますように、どんな時も御言葉を固く握り、その上に立って歩んでいくことができるように、私たちバプテスト信仰の先輩たちは命を懸けてその信仰を守り抜いてきたことを感謝します。後の時代にも私たちがその霊的な遺産を継いでいくことができるように、私たちのそれぞれの歩みを守り導いてください。御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。ご起立いただきまして、那須田村長宗を賛美して終わりたいと思います。一節賛美します。
なしたまえ長胸、主へ作り我が主よ、我はただ長手のうちである。
4節、長胸の
長胸